いやー、今日も暑いね。子供たちは元気にボールを追いかけてるけど、見てるこっちがバテてしまいそうだよ。
本当ですね。でも、こうやってグラウンドの脇で子供たちの成長を見られるのって、今しかない特別な時間だなって思います。
そうだね。あ、そうそう。この間ネットであるブログの記事を読んだんだけど、それがすごく面白くてさ。俺たちみたいな野球を応援する親にとってすごく考えさせられる内容だったんだ。
どんなブログですか？野球に詳しくない私でもわかる内容ですか？
もちろん野球未経験のパパが書いているブログなんだけど、すごく近しみやすくてね。その記事のタイトルが「四ツ谷学院の甲子園優勝宣言に学ぶ少年野球の新設チーム選びと未経験パパの環境構築術」っていうんだ。
四ツ谷学院ってあの通信制の高校ですか？野球のイメージはあまりないですけど、なんだか面白そうですね。
そうなんだよね。でもね、その四ツ谷学院が硬式野球部を作って、なんと全員1年生だけで夏の大会に出場したんだって。そのニュースをもとに少年野球のチーム選びとか親ができる環境づくりについて深掘りしているんだよ。
全員1年生だけで夏の大会に？それってすごいことですよね。上級生が誰もいないなんて普通じゃ考えられないです。
そうなんだよ。でもね、その記事を読んでハッとさせられたんだけど、伝統がないことって実は弱みじゃなくて強みにもなるんだってさ。古いしがらみとかお決まりのルールがないから、新しいやり方をどんどん取り入れられるらしいんだ。
なるほど。少年野球でもありますよね。昔からこうしてきたからっていう理由で、お茶当番とかきつい練習がそのまま残ってたり。新設のチームなら今のライフスタイルに合わせた合理的なやり方ができるってことか。
そうそう、丸坊主の矯正とかもそうだけど、今は根性論から多様性とか心理的安全性を重視する時代だからね。しがらみのないチームの柔軟性って子供たちにとってすごく魅力的な環境になり得るんだよ。
でも親としてはやっぱり実績のある強豪チームの方が安心かなって思っちゃう部分もあります。うちの子も強いチームに入れた方が上手くなるのかな、なんて。
わかるよ。出来上がった強豪チームはシステムもしっかりしているし、親が口出ししなくても勝手に指導が進むから、ある意味では楽に見えるよね。でもね、その記事には強豪チームの光と影についても書かれていて、それがすごくリアルなんだ。
光と影ですか？気になります。
例えば部員が50人も80人もいるような大所帯のチームだと、高学年になってもずっとベンチを温めてるだけになっちゃう子も少なくないんだって。一方で親はお茶当番や車出しでヘトヘトになっちゃって、親子で疲弊しちゃうケースもある。
あー、それはよく聞きますね。せっかく野球をやってるのに試合に出られないのはかわいそうだし、親の負担ばかり重いのは辛いですよね。
そうなんだよ。逆に少人数チームや新設チームだと、全員が1年生の時から試合に出られる。野球って練習で100回ノックを受けるより、実際の試合で1回生きた打球を処理する方がはるかに成長できるスポーツなんだって。
失敗してもいいから泥まみれになって毎試合フル出場する方が、将来的に大きく伸びる土壌になるかもしれないってことですね。
その通り。記事の中で筆者の方の息子さんも人数が少ないチームで苦労したみたいなんだけど、その不完全な環境だったからこそ周りを見る力とかコミュニケーション能力が育ったっていうエピソードがあってさ、すごく説得力があったよ。
不完全な環境だからこそ育つ力ですか？具体的にはどんな感じなんですか？
人数が少なくて他校との合同チームを組んだり、毎年チームの構成が変わる不安定な環境だったらしいんだけど、高学年になってキャッチャーを任された息子さんは、試合の流れを読んで絶妙なタイミングでタイムを取る気配りができるようになったんだって。他校の選手ともすぐに打ち解けるコミュニケーション能力もその環境が育ててくれたらしいよ。
すごいですね。完璧に整えられた環境だけが全てじゃないんですね。でも最近はお茶当番なしとか、保護者の負担ゼロを掲げる新しい独立系のクラブチームも増えてるって聞きますけど、あれはどうなんですか？
ああ、それについても記事で触れられていたよ。確かに親の負担が減るのは魅力的だけど、チームを運営する裏側には必ず誰かの労力があるってことを忘れちゃいけないんだよね。
ああ、そうか。 グラウンドの確保とか道具の準備とか誰かがやってくれてるんですよね。
そう。だから負担ゼロだからラッキーってお客さん気分になるんじゃなくて、親として自分にできる範囲でどうチームに貢献できるかを考える姿勢が大切なんだって。動画の撮影を請け負ったり、連絡網を効率化する提案をしたりね。
なるほど。お互いに支え合う気持ちが大事なんですね。チームを選ぶ時の基準って他にもありますか？
筑波大学の教授の話が紹介されていてね、一番大事なのはコンセプトがぶれないことらしいよ。勝利至上主義で全国を目指すのか、全員出場で野球を好きになることを最優先するのか、どちらが正しいじゃなくて、理念と行動がぶれていないチームを選ぶのが子供を混乱させないコツなんだって。
理念がぶれないことですか。確かに普段は楽しもうって言っているのに、試合で負けそうになると監督が怒鳴り散らすようなチームは子供も戸惑っちゃいますよね。
本当にそうだよね。あとね、記事の後半に書いてあったデータ管理と目標設定の過程への応用が、これまたすごく参考になるんだ。
過程への応用、データ管理ってなんだか難しそうですけど。
全然難しくないよ。四谷学院の監督は元プロ野球の人で、選手のスイングスピードとかを数値化して管理しているらしいんだけど、これを家庭でも真似できるんだって。
どうやってやるんですか？
スマホで子供のプレーを動画に撮って過去のフォームと比較してあげるんだ。技術的な指導ができなくても、先月よりバットがスムーズに振れてるねって客観的な事実を伝えてあげるだけで、子供のやる気が全然違うらしいよ。
それなら私にもできそうです。でも親が熱心になりすぎてダメ出ししちゃいそう。
そこが注意点だよね。親が動画を押し付けると子供は心を閉ざしちゃうから、あくまで子供が見たいと言った時だけ見せるのがルールなんだって。
ああ、なるほど。気をつけなきゃ。目標設定の方はどうですか？
大谷翔平選手も実践した原田メソッドっていうのが紹介されていてね、大人が素振りをしろと命令するんじゃなくて、子供自身に目標を決めさせて日々の小さな行動に落とし込ませるんだ。親はやりなさいじゃなくて、今日の目標はどうするって問いかける伴走者になるのがいいんだって。
伴走者、いい言葉ですね。指示待ち人間にさせないために子供自身の主体性を育てるアプローチですね。
そうなんだよね。あとグラウンドでのパパ友との会話ネタも紹介されていてね、例えば埼玉の強豪チームでどんなに上手い下級生でも上の学年にはあげない完全学年別のルールにしているチームがあるんだって。
どうしてですか？
小学生のうちはベンチを温めるより下手でも全員が試合に出る経験を積む方が中学以降で伸びるっていう考え方らしいよ。それをパパ友に話すことで、うちのチームも人数が少ないからこそみんなが試合に出られてる今の環境って実はすごく恵まれてるのかもねってポジティブに変換できるんだ。
なるほど。それはすごくいい視点ですね。人数が少ないことをポジティブに捉えられるようになりますね。
あと甲子園に出た沖縄のエナジック高校のノーサイン野球の話題なんかも使えるって書いてあったよ。監督がサインを出さずに選手が自分で考えて動くんだって。
少年野球でも監督の顔色を伺って動くより、自分で考えて失敗した方が絶対に将来伸びますよね。そういう話をグラウンドの端っこでパパ友と話せたらすごく有意義な時間になりそうです。
そうそう、そうやって親同士で前向きな話をすることが結果的にチームの空気を良くすることにつながるんだよね。あと記事の最後の方に書いてあった筆者の方の息子さんが高校で野球を続けなかった時のエピソードもすごく胸に刺さったんだ。
え、野球を続けなかったんですか？
そうなんだ。中学まで野球を楽しんでいたんだけど、高校の硬式野球の環境とか古い丸坊主文化に違和感がなって、自分で野球部に入らないっていう決断をしたんだって。親としては続けてほしい気持ちもあったみたいだけど、その決断を尊重したらしいよ。
自分で決めるってすごく大事なことですよね。親がコントロールするんじゃなくて、子供の決断を信じて見守る。
そうなんだよね。継続することだけが勝ちじゃない。自分で人生をコントロール始めた表しだって筆者の方も書いていてさ、今でも親子でプロ野球を見に行ったり、野球を通じて得た絆は一生の宝物として残っているんだって。この記事、他にもたくさん具体的なアドバイスが書かれていてさ、ここで全部話しきれないから、ぜひ直接読んでみてほしいんだよね。
わかりました。早速スマホで検索して読んでみますね。なんていうブログでしたっけ？
タイトルは、 四ツ谷学院の甲子園優勝宣言に学ぶ、少年野球の新設チーム選びと未経験パパの環境構築術だよ。検索すればすぐに出てくると思う。
ありがとうございます。帰ったらゆっくり読んでみますね。
あ、そうそう、この音声は AI で生成されているから、もしかしたら言葉のイントネーションや漢字の読み間違いがあったかもしれないけれど、そこはご愛嬌ということでご了承願います。
そうですね。でもこうやっておしゃべりできてすごくためになりました。
よし、じゃあそろそろ子供たちの練習に戻ろうか。今日も一緒に子供たちの成長と野球を楽しもう。
はい、行きましょう。